空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りします。さあ、スタジオにはナゴミズムの川島さん、それから前田プランニングオフィスの前田さん、そしてオフィス関西の西田さん、
はい、
はい、お三方に来ていただきました。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずは前田さんから近況報告をお願いします。はいはい、
今ですね、この大きなテーマが、実家と相続ですね。もうだんだんこの長年やってきて絞り込みができてきまして、これが一番問題だろうということで取り組んでおります。
はい。
で、例えばいろんなところで空き家セミナーとかやってるんですけども、空き家セミナーっていうのは空き家になってしまってからどうする、はいはい、こうする、
そうですね、
壊せ利活用するとか、なんかおしゃれなカフェにできないかみたいな話してますけども、
だって行政側だって空き家になってしまって、はいはい、周りの人が困ってるっていうことになってから動き出しますから。
そうなんですね。
空き家になる前に手当てをしようなんてことは、ね、はい、行政はまだその段階にはなってないですよね。
で、いろんな方のね、これ我々の仲間って言いますか、いろんな人ですね、例えば行政書士とか、いろんなね弁護士さんの話聞いたりしてるんですけども、なんかやっぱ違和感があるな。で、何かというと、空き家っていうのは一番元からもう立つようにしないと、どうしても空き家増え続けるんで、空き家に対してどうこうするっていうのは対処療法であって、本来的な解決方法ではないんじゃないかなっていう話ですよね。じゃあ何が一番ね大切かというと、実家のやはり相続なんですよ。相続をどういうふうにするかですよね、っていうのが一番ポイントじゃないかなということで、最近よくお話しております、で、今月もすでに、3軒の空き家、これ全て実家なんですけども売却してます。値段安いんですよ、60万、70万、95万、でね、これ共通点は今もうね、例えば建物高く売ってくれる時代じゃない、もう処分してしまいたい、だから別にそのお金困ってないんですよ皆さんね。で、それよりも冬になって管理するの大変だから、安くても売ってくださいっていう方圧倒的に多いです。で、どうもやはり空き家っていうのは売りにくいということが、よく分かってきてますので、なるべく早く売ってしまいたいという方が増えてきております。で、今月今3件やっておりまして、今ね、高岡の、本当の街のど真ん中の、老舗の店舗兼住宅、これを売却今頼まれています。で、ちょうど今ね、相続で今遺産分割協議を開始しているっていうところなんですけども、固定資産税評価だけで3000何百万なんですよ。これ評価ですよ。で、私が提示した値段は売れる値段が、大体2500万くらいであればなんとか売れるでしょうと。で、お客さんはさらにもっと安くてもいいですよって。なんでかというと、3000何百万円の物件の年間固定資産税45万なんですよ。そうすると固定資産税とうちの維持管理するのも大変だし、
なるほど、
もうこの家住まないので、もう誰か欲しい方にお譲りしたいと。で、早くその固定資産税が逃れたいっていうね。で、その相続人さんってそれぞれやはりこのうちを持ってらっしゃったりしますので、必要ないんですよね。で、今ね、じゃあその相続なら相続をするときに、じゃあ誰の名義にして最終どういう形にしますかっていう今話し合いをしております。で、最終的には、お姉さんですね、お姉さん今現在家に住んでらっしゃいまして、それが売れたら別に引っ越しされるんですけども、お姉さん名義にして、じゃあお姉さん名義で売りましょうということを今話しております。で、これよくね、これ相続のお話、実家相続するときに、これ例えば司法書士さんとか行政書士さん弁護士の方なんだけど、話したときに税金がかかるから税金のことばっかり考えて共有料金してしまうんですよね。これまずいやり方なんですよ。で、私が一番聞くのは、じゃあ誰の名義にして、誰の名義にするということよりも、これどういうふうにされますかと、売却するのかどうするかですね、それにはっきりしないと、まずいですよと。税金がかか、税金とか、税金のために共有投資するって一番まずいやり方なんで、これは避けましょうという話ですね。で、これね、言っていました、我々は、これ空き家対策ネット富山っていう組織やっておりますけども、不動産業者であり、それから私は行政で修行ですね、 であとはやはりファイナンシャルプランナーだったりとか、相続診断士だったりするので要はこのハイブリッドで活動してるわけですよ、うんうん、で例えばの話弁護士さんといえども不動産の全然わかんないです、
うんうん、
か司法書士さんで、例えばそう登記やってるから若いそうなんだけども不動産売買してないんでわからないんですよね、うんうん、それからもう一つはその売る時のハートです、
うんうん、
気持ちがどうなのか、
うん、
で普通の一般的な不動産業者高く売ればいいんですよね高く売ればいいんですよ、うんうん、じゃあ高く売ってねとりあえずふっかけ高く売って値引きして売れば高く売れるかもしれないみたいな売り方するのが一般的不動産屋なんですけども我々は不動産業ですけどもその辺きちんと分かってますのであのきちんとした形でこれだけだったら売れるという根拠を作って、市場性の価格よりは若干安めとかねいう形で値段設定しますその代わりね売れるの早いんですよあのもう2桁の物件って1日で売れますからね朝7時半にホームページに掲載しましたら県外の投資家の方から電話がかかりまして物件内容を聞いてあ見ないんだけど買い付け証明出していいですか、うん、こういう世界ですそういうの2つ続きましてあのそういうとねこう安い物件でいい物件っていうのは投資家も分かりますのであの早く手を打ってくるっていう話ですよねで売った方も安く売れたからいや本当はもっと高く売れたかもしれない と疑う方っていらっしゃいません、うん、なぜならば一番最初に全てきちんと説明しまして、うん、この金額だったらこの金額だったら売れるけどこの金額以上だったら問い合わせ入らないかもしれない売れる可能性がありますって説明するんですよねそれをの自信持って説明するっていうのがやはりあの相続 と不動産両方分かってるそれを分かっている不動産業者であるから適正な価格で売れるっていうね、分じゃないかなっていう気がします、はい、それで今ね、今一番そのなんていうんですかね、皆さんにお話しているのは実家が空き家になりそうだ、はい、将来どうするかっていう時まず、
はい、
夫婦でお話してください、
はい、
あの長男ね、まあ、住んでないけど長男って多いんで住んでない長男にしましょうかね、うん、まず夫婦でお話をして実家どうするかというお話をまず夫婦でお話してくださいと、うん、住もうかねどうしようかねでも今うちあるしね、うん、いやあの子供のために残すのどうだろうかとかで奥さんの実家待ってするわけですよ
そうですよ ね、
ねこう複数の実家があって複数の実家が手放さなきゃいけないというケースもあるん で、うん、でそこでまず仕事あのお話ですね話し合いですその次は兄弟で話ですよね、長男で次男坊と、妹がいますじゃあこのうちどうするの、うん、妹を多分言うでしょう私の実家なくなるの困るって言うんですよね実家なくなるの困るけどもじゃあ3人共有登記にて迎賓館にするのかいっていう話ですよねそういう会話があったりするんですよでそれから一番最後は親に話します、うん、で親にこの家どうします、うん、いや俺死んでからの話で好きにしてくれていいよだけれどもやっぱりみんな思い出があるし、せっかく建てた家だからできれば残したいでこれ親の話ですねでこれは何かと言いましたら、夫婦それから兄弟親 とこのなんていうかなこの情報を共有してほしいで思いを共有してほしいって話ですよねそれがスタートなんですよでそこで我々プロが行きましてじゃあ例えば金額的に言うとこうなりますという話とか、売れやすい売れにくいとかという話もしますでその中で、相続放棄をする場合は実家の家だけ放棄することができるっていう質問が出るんですよね
、
うん、だってお父さんかなりね5000万くらい貯金持ってるんで5000万の金を相続したいんだけども実家いらないから実家で放棄できますかできないんですよこれねこれ案外分かってるようで分かってへっちゃで言います、うんうん、それからもう一つありますあのこれも最近言われていやいやこれもう聞き飽きたなって言うんですけどあのいやいらんかったら死に寄付するから絶対取りませんから、はいはい死に寄付するからいいよとかね言うわけですよ
いや歴史的建造物でもいらないっていうのが今の行政ですから
余計ない
そう維持できませんからね
そうなんですねでそういうような話をしてきまして、まあ、情報を共有しましてでそれから今度は例えば、親御さんお父さんとお母さんがいらっしゃって、うん、その状況ですよね状況がないかと言いましたら意思能力があるかどうか、うん、いわゆる認知症になっているかどうかなりそうかどうか 施設に入ったらどうなるか、それから介護資金をどうやって出すかですね、うん、でそこで一番、それでも一番いいツールというのがやっぱりあの家族信託、民事信託なんですよね、うん、認知症になる前に、名義を信託によって管理すると決めておいて、認知症になったとしてもあのそのまま所有権というのではないんですけども、その売買してしまえるという方法もあるんで、これはあのよくお話しします。でそれはあの、まあ、どういう背景があってどうするかとか、それからじゃあ認知対象でどうするかとかですよね。で案外揉めるのがあの親の介護資金をどうするか、誰が負担するかって揉めるんですよ。で、長男の思いとして、これも実際あった話です。長男の思いとして、とりあえず長男だから俺が立て替えするけれども、これ親が亡くなったこの実家を売ったお金でこれ俺返してもらってもいいよねっていう話なんですよね。ところがこれ危険なんですよ。で例えばあの長男が介護資金を出しました。で相続で揉めました。さっきも次男坊と、それからあの末っ子のね、あの妹さんがいまして、お兄ちゃんは介護の範囲でお金出したんだから、それは義務の範囲 で財産は財産で分けましょうよというね、こういう意見が出るわけですよ。でこれまずいですよね。でこれを防ぐためにどうするかというと、やはりまあ信託組んだりとか、最低限ですよ、あの 最大じゃない最低限あの遺言書を作っておくという話なんですよ。でこれについてはまあまあ大事な家なんだけども、あの俺が亡くなった時はその介護の費用内にかかるし、実家を維持するために使ってくれと、それは家を食にしてあのキャッシュで残してもいいよというような形のね、こう例えば遺言書を作るとか、で要は誰に託すか、でそれで託された人が他の兄弟と、推定相続人っていうんですけども、長くやっていけるかどうかっていうのがポイントなんで、そういうことを大事にしてまず話したい。ですからこの実家の相続っていうのが非常に奥が深いのと、うん、空き家っていうのはほぼほぼ実家の相続なんですよね。
一番多いでしょうね。
ほとんどそうですね、うん、中にはあの本当にもう一人で住んでて、一人亡くなられたとか、うん、施設に入ってしまったっていうことはありますけども、うん、あの圧倒的多いのは今実家の相続ですね。で実家の相続で半分以上の方は富山県外に住んでいらっしゃいます。
あ、そうですか。
はい、で今コロナ終わりましたんで、ちょっと休止状態になりましたんで、うん、11月は一斉に県外の方来られます。
あ、そう、
はい、やっと動けるようになった、うん、この前もね、東京の方来ていただきまして、ばあちゃん特養に入ったから特養行ってって話して、
あ、なるほど、
でついでに話したんですね。だからまとも認知症なんですよね、うん、で今聞いたら96歳、うん、で今だいぶ衰退状態なんで、うん、すいません言葉は悪いようですけど、ことが済んでからきちんとやりましょうと、今そのまま現状維持ですね、
しかないでしょう ね、
ですね、うん、だけどその方は私に相談したためにすごく安心されてるわけですよ、うん、売れんと戻ったとかね、うん、私これ必ず売れますよ、うん、これもし OK すれば明日でも売ってきますよっていう話してましたんで、非常に安心だっていう。でそこがやはり空き家管理する、空き家な空き家対策をする、空き家をきちんとやっていくっていう原因じゃないかな。だから全ての、空き家のね、まあ、原因ってやはりまあほとんど実家相続にあるという話ですよね。ということをもとに我々はさらにやっていきましょうという話です。
はい、はい、身につまされてる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ぜひまたお考えください。お願いいたします。じゃあ一旦コマーシャルです。